創造論か進化論か話城間翔達。
進化論家について共に考えてみたいと思います。創造論というのは神の御言葉を信じることであります。進化論は人間の言葉を信じることであります。その中間地帯というのはございません。創造論の持つ意味、この世界は一体誰が作ったのか、偶然にできたのか、自然に発生したのか、または神によって創造されたのか、この世界は一つの発明である。発明するには組み立てるよりもさらに多くの知恵が必要である。誰でも組み立てることはできます。しかし発明することは非常に難しいことであります。地球が属している星の集団は銀河系といって、約1000億個の太陽のような星からなる小宇宙であります。銀河系のお隣の小宇宙はアンドロメダ星雲と、星の集団があります。これは銀河系星雲と言うのが、また約1000億個あるんですね。この星の集団が1000億個散らばっているんです。この宇宙には、アンドロメダ星雲とこの地球の星雲の距離はどのぐらいあると思いますか？約200万光年という距離が離れているみたいですね。この光の速さでですよ、約200万光年、想像できないですね。これがお隣の星雲だと言っています。この大宇宙というのは神が創造しました。 神をこの世界とその中にある生命の創造者と認めることは、聖書全体を貫いている信仰である。ね、詩編103編には、主こそ神であることを知れ、我らを作られたものは主であって、我らは主のものである。黙示録4-11には、神の御旨によって万物は存在し、また作られたのであります。この創造というのは、人間を含めての世界と神との基本的な関係であります。この世界も人間も神に依存としていることであり、また神の支配のもとにあるということである。これが第一番目であります。第二番目に、創造された世界には神の御目的があり、人間にもそれぞれに神の期待とご計画がある。神の御旨に沿い、神の期待に応え、神のご計画の中に生きていく。人間の本当の生きがいとなっていく。神の目的があるんですね、ちゃんと。創造されたのは。神の目的というのはどういった目的なんでしょうか、ね、天でキリストとサタンの大争闘がありました。その時に神様は、人間を作る計画を、してその地球を作ったのであります。地上に住まわせる計画を実行した。人間だけは道徳律に従わなければならなかったが、それを、神の律法を犯しました。しかしイエスの功績によって律法を完全に守り、神の御形に回復する再創造の、ご計画がありました。これは憐れみの計画と言います。永遠の計画とも言われています。世のもといができる前からその憐れみの計画が、作られていました。それを神様はこの地球上に創造して実行に移されたのであります。イザヤ 43-7、 すべて我が名をもって唱える者を起こさせよ。私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた。我が栄光のために人間は作られたのであります。コロサイ 1-16-17 には、一切のものは御子によって作られ、御子のために作られたのである。神は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。皆さん、この人間の期間というのをよく考えたことはありますか？見事な作りで、このような設計には設計者がいる。故に超自然的な設計者が存在しなければならない。しかし、ダーウィンは超自然的な設計者は必要でないことをしてきた。この偶然にできたとダーウィンは言っています。時計は誰が作ったのか、偶然にできたのか、ちゃんと計算ができ、宇宙のことを知り、星の運行をよく知っている人、そういう人が作ったのであります。星の時間は最上で、天の時計は1秒、1分、1時間、1日、1年、1世紀、1千年も絶対に正確である。皆さん、この一つの星でもかけると、この引力で引き合っているこの宇宙のこの法則が、バランスが崩れてしまいます。ちょうど時計の歯車の一つの歯が欠けていても役に立たないようになるのであります。偶然とは時計のネジを巻くこともできません。ですから人間は亀によって創造されたということでございます。ヨブ記41-12には、私はこれが全身と その著しい力とその美しい構造について黙っていることはできない。進化論というのは古代の偶像礼拝から来ているというんですね。アリストテレスとかいろんな哲学者は、進化論の発祥であります。そして1859年チャールズ・ダーウィンという人が現れます。このダーウィンはイギリスの富裕な、医師の父とこの祖父を持っていました。そしてお父さんやおじいさんからですね、進化論の話を聞いていました。小さい時からダーウィンはですね。そしてダーウィンは大人になって死の起源という本を出しました。その1844年第三天使の使命、神を恐れ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからであると、あの第三天使の使命に対するサタンの挑戦でもあります。もちろんダーウィンは気がついておりませんでした。進化論というのは生存競争において強いものが残り、遺伝によって子孫を残す。これは自然淘汰と言います。生存競争の結果、環境に不適当なものが滅びること、いいものを取って悪いものを捨てることが進化論であります。ではですね、なぜこのヒラメの目は二つとも左側にあるんでしょうか。口も歪んでいますよね、ヒラメは。この二つの目が別々にあった時代、一方の目が徐々に他の目に向かって移動することに何の利益があったのか。そのような変化はむしろ有害ではなかったか。砂の海底で住んでいたヒラメがですね、この上の方を向いて左側が餌が多かったんでしょうかね。だんだん左側に寄っていったって言うんですね、進化論は。そしてキリンは高い木の葉を取る努力をしている間に首が長くなったと言っています。動物は器官を用いて発達し、使用しないと発達しないのか。キリンの首があと1センチ2センチ長かったところで、それは果たして他のものをしのいで生存競争に勝つのかと、ね。そして生きた化石があります。このシーラカンスというのがアフリカの海底で発見されました。シーラカンスは進化論によって6000万年以上も前に絶滅していたと考えられていましたが、生存しているのが発見された。何百万年の間も進化しないで生存競争に打ち勝ってきたんでしょうか。これを考えてみますと、進化論は本当に、間違った教えであるということがわかります。教会の証3巻の138-139、現代の動植物は海中のものを退化し小さくなっている。巨大な恐竜、人間もアダムの身長は今の2倍、4メートル近くアダムはありました。知力、活力は20倍もあった。その活力が与えられていなかったら、自然の法則に逆らった今の人間の生活習慣では、人間はすでに絶滅したであろうと、ね、言うんですね。この進化論というのは、進化して優秀な人間になったと言います。では、なぜ人間は堕落しているのか。この食材の計画というのがありますよね。食材というのは、アダムがいなければ堕落はない。堕落がなければ食材はない。キリストの十字架の犠牲も必要もしない。天の聖女の、聖女の働きもなくなります。進化論を受け入れれば、私たちはいかに堕落を信ずることができるのか。人はいつ罪を犯し堕落したのか。猿から進化した時か。人が木の上で生活していた時か、二本足で木から降りて、この平野に
言った時なのか。結論として進化論者はキリスト教を受け入れることはできない。人間は進化したのではなく退化しているのであります。この次に、生命の発生に関する考えは大きく分けると二通りになる。その一つは神による創造と、もう一つは自然発生的な説である。進化論は人間及び高等な生物が下等な生物から出てきたものであり、微生物のごとき下等な生物は偶然な化学的結合によって生命のない物質が自然に生命のある細胞になり、その細胞が他のさらに高等な生物に変化し、ついに人間に到達した。これが進化論であります。生命のない物質がですね、皆さん、自然に生命のある細胞になったと。これ漠然としていますよね。これは、証明するのが非常に難しいものであります。この下等な生物、無生物、アミーバーから現在のような多種類の生物が変化したところ、したと考えるところに問題がある。聖書は創世記 1-21、すべての動く生き物と種類に従って創造し、種も種類に従って創造されたとあります。小進化はあるが大進化はない。馬は小さな馬から大きな馬へと進化していったと進化論は言います。では、昔滅んだマンモスは、今のゾウよりは小さかったんでしょうか？ね、マンモスは巨大な、今のゾウよりもはるかに大きかったとあります。そして、化石の研究から、この進化していった中間の化石は見つかるかとなりますと、今も見つかってはないと。これは失われた輪とあります。これミッシングリングと言いますけども、この進化した中間化石の生物が見出されていない。ちょうど木の幹に枝がなくてすぐ葉がついているようなものであるって。ね、中間の枝がなくて、木の幹にすぐ葉っぱがくっついているようなものであると。いまだにその、中間の化石は発見できていないというんですね。無生物から生物ができた。では、この無生物はどこから来たのか、他の惑星から来たのか、どこで生命は始まったのか。生命は偶然に発生し、進化して人間になったとすれば、人生も偶然で、目的や意味を考えることができなくなります。詩篇の 14-1 には、愚かな者は心の内に神はないという、生命の起源が自然発生的であるという考える科学者、人間は、この命を与える神の前で沈黙せよとあります。この私たちはですから人間の知恵によってですね、いろいろ考えますけれども、それは愚かなことであります。生命とは何か、生命とはその前に生命とは何かという前に、生物とは何かというのを考えましょう。命を持ち、成長し、繁殖するもの。これが動物、植物であります。誰も生命とは何であるかを知らない。生命とはどんな物質構成で作られているのか。人間は試験管の中で生命が作れると考えている。腐った密封した缶詰の中にウジが湧くと考えています。密封された缶詰はウジは湧きません。生物体の 99% を構成したのは炭素、水素、酸素、窒素である。脂肪、鉛筆の芯、炭素、一本の釘の鉄、80万本のマッチを作るリン、 結局これを、値にすると360円の価値しかない人間であります。人は死んだら土に帰ると言われています。創世記 2-7 節、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。体というのは肉体知能道徳の力であります。それに命の息がプラスすると、人間は生きたもの、生ける魂という表現されます。詩篇 104-29 に、あなたが彼らの息を取り去られると、彼らは死んで塵に帰る。伝道の書 3-21 日、誰が知るか、人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地に下るかを。この犬や猫は天国に魂は行きません。人間だけが天国に魂を神の御前に保管されます。スタディバイブルの方に、霊、人間の品性は神に帰り保存される。復活において全ての人は自分自身の品性を持つのである。キリストへの道83ページには、人間がどんなに知恵と技巧を注いでも、自然界の一番小さなものにさえその中に生命を作り出すことはできませんって、ね、この愚かな者は心の内に神はない、神の前に沈黙しなさいとあります。人類の曙の上巻の34ページ、心臓が脈打ち、呼吸が続くのは一度指導、させられた器官がそれ自体の力によって働き続けるのではない。すべての呼吸、すべての心臓の鼓動は我々が神のうちに生き働き存在していて、神の全体にみなぎる保護のもとにある証拠である。草木が茂り、葉が燃え出て花が咲くのは神の力によるのであるって、ね、心臓が、赤ちゃんがお腹の中で鼓動し始める、それ以外に神の力がまた働いているというんですね。使徒行伝 17-25-28 には、神はすべての人々に命と息と万物を与え、我々は神のうちに生き働き生存しているからであるって、先ほども言いましたように、土の塵というのはどういったものでしょうか。詩篇 103-14、 主は我らの作られた様を知り、我らの塵であることを覚えていられるからである。人間は6日目に土の塵で作られた。蛇は呪われ、一生塵を食べるであろうと言われた。これはどういった意味なんでしょうか。一生塵を食べると、蛇は、ね、塵というのは古代の人々は呪いの言葉として使われている。アダムに、あなたは塵だから塵に変えると言った。塵というのは不服従のことであり、罪と死であります。どんな生物体でも最後にはすべて死にます。ガラテヤ 3-13、 キリストは私たちのために呪い、罪と死となって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださったと。詩篇の 36-9 には、命の泉、神の力はあなたのもとにあり、我らはあなたの光によって光を見ると。命の源は神にあり、一切の生命は神から出ている。生命の真の活動範囲は神との調和の中に見出される。神によって作られたすべてのものにとって条件は同一である。すなわち生命は神の生命を受けることによって維持され、創造主の御心の調和の中に生命の営みがなされるのである。知的に、霊的に、あるいは肉体的に神の法則を犯すことは、自分自身を宇宙の調和の外に置くことであると。ですから、神との調和の、 元に私たちは、あります。そしてこの神の御言葉は命であります。創造論は創世記 1-3 に神は光あれと言われた。すると光があった、ね。神はまた言われた。言われるとそのようになったと。ローマの百卒長、ただお言葉をください。そうすればしもべは治ります。イエスはイスラエル人の中でこれほどの信仰を見たことはないと。ね、お言葉をくだされば、ね、病気が治りますと、この百卒長は言いました。信仰は神の御言葉によって生じます。ローマ書10章17節に、信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのである。詩編33:9には、主が仰せられるとそのようになり、命じられると固く立ったからであり。ヘブル4:12、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂、関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して、心の思いと志を見分けることができる。教育の152ページには、すべての世界を出現された創造のエネルギーは神の御言葉のうちにあります。この宇宙を作られた神の御言葉、太陽のエネルギーよりも偉大な創造のこのエネルギーがあります。私たちは無から有を呼び出される神の御言葉を信じましょう。神の言葉は聞いたときにすぐ信じることです。これが創造論であります。これが信仰によるぎでもあり、神の言葉であります。パウロがペリクスに神の御言葉を伝えた。ペリクスは決心すべきときに、今日はこれで帰るがよい。また良い機会を得たら呼び出すことにすると、使徒行で24:25にあります。これが進化論であります。その場で聞いて信じない、不信心なものが進化論であります。それはバール礼拝、真理よりも科学を尊重してバールに従っている。栗の上巻139ページであります。進化論は最終的には日曜礼拝に入ります。ヘブル3:15、今日御声を聞いたなら、神に背いていた時のように、あなた方の心を固くなにしてはいけない。今日御声を聞いたら、ね、神の御言葉を直ちに信じなければいけないって言うんですね。進化論は、悪いものから良いものへ、低いものから高いものへ、自分の力で何事もできる。人間の能力を高く評価。行いによる義でもあり、人間の言葉でもあります。そして、物質というのは決して進化はしません。テサロニケ第1:2-13、これらのことを考えて、私たちが絶えず神に感謝しているのは、あなた方が私たちの説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく、神の言葉として事実その通りであるが、受け入れてくれたことである。そしてこの神の言葉は、信じるあなた方のうちに働いているのであると。進化論は人間の言葉、創造論は神の言葉であります。科学者、生物学者、文化人類学者たちは、進化論をもとに研究された。哲学、宗教、社会学、歴史学、神学に対しても進化論の影響が出てきた。人間の言い伝えが神の言葉よりも上に来た。これが高等批評というものであります。コロサイ 2-8 には、あなた方は虚しい騙し事の哲学で人の虜にされないように気をつけなさい。それはキリストに従わず、世の物々の霊力に従う人間の 言い伝えに基づくものに過ぎない。進化論が確実な科学的根拠がないのに、一般に広く受け入れられ、信じられていることは不思議なことであると。これはおそらく小さい時から叩き込まれた教育のためであろう。学校では進化論、創造論、生徒の選択に任せた方が良いと。聖書が人間の科学的考えによって試されるのではなく、科学こそこの誤りなき基準である聖書によって試されなければならない。人間は八重もすると人間の考えを上の方に持ってきて、聖書の御言葉をないがしろにしようとします。イザヤ 8-20 には、ただ教えと証とに求めよう。誠に彼らはこの言葉によって語るが、そこには夜明けがない。人間の言い伝え、教育の14。善悪を知る気、悪の知識、すなわち罪とその結果である苦労、反問、失望、悲嘆、苦悩、死と言ったようなことは、愛のゆえに彼らに知らされずにいました。しかし、善と悪が入り混じったために彼らは、の心は混乱し、彼らの知的能力と霊的能力を麻痺した。このバビロンは混乱であります。そして生き残る人々の47ページに、人間は神の表したもっていることを理解しないで、神の明らかな戒めを無視し、神とは無関係な知恵を憧れ、神が人間に与えることを差し引かれておられることを知ろうと努める。人間は進歩という考えに得意になり、自らの虚しい哲学に心酔いしているが、真の知識については真夜中の暗闇を手探りで進んでいる。彼らは絶えず学んでいながら、決して真理の知識に到達することはできない。これが今の進化論の現状であります。人類の明け物条款の45ページに、アダムは罪を犯した後で、まず第一に、自分がこれまでより高い存在状態に入ったような気がした。しかし、まもなく罪の意識は彼の心を恐怖で満たした。善悪の木の実を取ってたために、この高い存在状態になる。これが進化論であります。一般に行われている科学の研究にもまた同じように大きな危険がある。進化論及びこれに類する誤りが幼稚園から大学に至る各段階の学校で教えられている。神の知識を、授けるべき科学の研究には、こうして人間の推測と理論が入り混じったために、それは不信仰に役立っている。この人間の推測と理論が入り混じってきたんですね。教育の268ページ。聖書研究でさえも学校で行われている方法には、神の御言葉という貴重な宝を、予備徒から奪ってしまっている場合が非常に多い。いわゆる高等批評なるものは、解剖し、推測し、組み直すことによって、聖書は神の啓示であるという信仰をぶち壊し、人の一生を支配し高め、霊感づける能力を神の御言葉から奪っているって、ね。今は根本主義というのは聖書の絶対無比有性であります。と、現代主義というのは進化論、科学的、哲学的な推論との戦い、この唯一の論争点は聖書の完全性にある。それが論争点となっています。進化論というのは創造論を攻撃してやってきます。真理の種と不信の種との争い。人間の傲慢と自己称賛。多くの人は人間の理性を商用し、人の知恵を偶像視し、神の表された知恵よりも人間の意見を高く評価します。 コリント第一、2-5節には、それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで、神の力によるものとなるためであった。ね、世の知者を愚かにするためであったとあります。天地創造は文字通り7日間であったのか。人類の曙の30ページには、大衆の出来事が何千万枚も要したことの仮説は、第四条の戒めの根底を覆すものである。もしそうだとすれば、創造主は漠然とした不明確な期間の記念として、文字通りの日々の週を守るように命じておられることになる。神様は秩序正しい神であります。安息日は24時間の6日間で創造が完成した結果を記念する日として24時間の安息日が定められ、この後も24時間の安息日が守られています。現在も24時間の安息日が守られてあります。この光あれと言われた、すると光があった、夕となり朝となった、これが第一日。何百万年ということではない。三日目に植物が創造されて、その生物を支えるために太陽が必要となった。四日目、太陽がすぐ、神の御言葉でできました。三日目に作られた植物、進化論者は何百万年かかって作られたという。何百万年の夜の間どうして生命を保ち得たか。アダムの年齢は930歳。もし一日が何十万年ということであれば、6日目に作られたアダムの年は遥かに多くなければならないと、ね。何百万年でできたということですね。創造の6日間が。人類の曙30ページ。聖書は地球が長い時代を経て、混沌状態から徐々に進化してということは認めていない。聖書の記録は創造主の一日一日がその後のすべての一日と同様に夕があり朝があることを明らかにしているって言うんですね。だから一日は一日で創造されたということですね。終生度というのは何を基準としてどこから来ているものでしょうか。6日のうちに働いて7日目に休むという本来の7日間という週のサイクルは聖書の歴史を通し保持され記録されてきたので、それは地上の最初の7日間の偉大なる出来事に由来する、ね、創世以来週が連続で途中で1日でも途絶えたり飛んだりしなかった。週制度は古代から継続している。このアダムとエヴァは6日目に創造され7日目に安息日をすぐ休みました。イエス様も金曜日に食材の技を終わり完成して土曜日の箱の中で休まれた。そして日曜日に復活しました。ルカ 23-54-56 には、この日は準備の日であって安息日が始まりかけていた。それから掟に従って安息日を休んだ。女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行った。そしてモーセの時代にも安息日はマナが降りませんでした。ユダヤ人は備えのパンを安息日に取り替えました。7日目が土曜日である。聖書には土曜日ということは出てこない。皆さん、安息日が土曜日だということをどうしてわかりますか？ね、これは、バビロンのカルデアの占星術と非常に関係があります。バビロンの占星術というのは、太陽から始まります。日曜日、月、火星、水星、木星、金星、土星と順序よく並んできたのを、週の第一日目、光あれと言われたのを、まず太陽から並べてきましたか。そうすると、 日月火水木金土土星が第7日目に当たったわけであります。7日目が土曜日に当たってるということはカルデアの占星術から来ています。そして出エジプト記20-11、主は6日のうちに天と地と海とその中にすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。この休みというありますね、7日目の休み、休まれたというのは、神は人間のように疲れてから休まれたのではない。この休むというのは止めるという意味で、創造の技の完結を意味している。創造された世界は甚だ良かったって。そして祝福という言葉も出てきます。安息日にはマナが与えられませんでしたが、保存することはできました。申命記 8-3 に、あなたの先祖たちも知らなかったマナによってあなたは養われた。人はパンだけで生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることはあなた方に知らせるためであった。ヨハネ6-49-51は、あなた方の先祖はアラノでマナを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。6日間は目に見えるマナの祝福。7日目は目に見えない神との交わりによって特別に祝福を受ける。安息日には物質的なものを持ってるだけで満足して神の言葉による祝福を受けるのです。これが祝福であります。性別という言葉はあります。出エジプト記 3-5、足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っている場所は聖なる地だからである。聖というのは神のご性質です。安息日は聖日と呼ばれていますが、聖書の中で神が臨在なさることは聖であると言われています。実会が布告されたとき、神は山の周りに境を設け、これを清めよと言われました。それは神がそこに臨在しようとしておられたからです。安息日が聖であるというのは、安息日には神の特別な臨在が与えられ、神との特別な交わりが許されることを意味しているのであります。だから、聖別というのは、安息日は特別神様がご臨在なさるという意味であります。牧師への証137ページには、主が祝福し、聖別された日に、主はそのために特別に近づかれる。物理的にはほぼ空間、安息日の時間も他の日と同じであっても、神の特別な臨在によって聖となります。土曜日は他の日と違った性質を帯びてきます。その時間の中で人間は、他の日にできない神との交わりを経験することができるのです。したがって安息日はある人々が考えているように、一週間のうちどの日でも良いというのではなく、第7日という神の指示された日でなければならないのです。時間はすべての人に平等に与えられています。神が時間を取り上げて聖とされたことは、誰にでも神に近づく機会を平等に与えたもので、神の知恵の現れであります。詩篇95-6には、さあ我らは拝み、ひれ伏し、我らの作り主、主の前にひざまずこう。神を礼拝するという義務は、神が創造主であり、他のすべてのものはその存在を神に依存しているという事実に基づいているって。皆さん、安息日の守り方、いろいろ、不審なところがございませんか？この日付変更線について考えてみましょうね。太平洋の真ん中、北と南、北極と南極に、この線を180度の線で引かれました。アメリカから日本に向かって船に行き、日付変更線を越えると一日が飛んでしまう。すぐ土曜日から月曜日になって飛んでしまうんですね。日がなくなってしまう。逆に日本からアメリカに行くときは、日付変更線を越えるとまた同じ日付になり、日が2日続く。 この土曜日で安息日がまた土曜日になるんですね。安息日も旅行者にとってはなくなることもあれば、二日続くこともあり、24時間でないこともある。これは地球が丸いことから起こってくる。その時にどのようにして安息日を守るんでしょうか、ね、太陽が見えるところでは、時計がなくても安息日の始まりと終わりを知ることはできる。私たちは各自自分のいる地点の日没の時を守ればよいのです。聖書の一日は夕から始まる。将来宇宙旅行をする人は、地球のある地点に関する安息日を守ればいいかもしれないですね。ワシントンというところが、この地球の中心の時刻表になっています。地球の、自転軸はノアの洪水の時に傾いたと言われ、北極や南極に近いところでは、冬は太陽が全く出ないし、夏は太陽が地平線下に没しない時期、白夜があります。こんなところでは安息日をどうして守るのか。夏は金曜日の真夜中から土曜日の真夜中まで安息日を守る。真夜中が他の地点の日没に相当するからであります。冬になると金曜日の正午から土曜日の正午まで安息日を守ると、他の地点の日没と相当するようになります。だからこの、スウェーデンとか北欧の人たちはですね、安息日の守り方はそのように基準にしたら、守れます。新しい天と新しい地、神の都には夜はもはやない。疲れることも休みもない。明かりも太陽の光もいらない。主なる神が彼らを照らし、そして彼らはいよいよ限りなく支配する。その中にあって、イザヤ 66-23、新月ごとに、安息日ごとに、すべての人は我が前に来て礼拝するとあります。これは、どのような意味なんでしょうか。各時代の希望下巻の294ページには、昔から予言しておられた万物更新の時になっても、創造の安息日、すなわち、イエスがヨセフの墓で休まれたこの日は、やはり休息と喜びの日となるのである。救われた諸国民が安息日ごとに喜びの礼拝をもって神と子羊を拝するとき、天と地は声を合わせて賛美するのであると。この天国に行っても永遠に安息日は守ります。そのときに昼しかないところでどのように安息日、ね、6日間の周期をわかるでしょうか。パトモス島にいたヨハネ、私は主の日に御霊に感じたと。主の日というのは日曜日ではないです。日曜礼拝ではなくて、再臨とか安息日のことを言っています。人の子は安息日にもまた主なのであるって。安息日をどこでも忠実に守るという信仰を持っている人々に、復活された救い主は安息日に彼の御臨在をヨハネにお知らせになった。パトモス島にいたヨハネに、ね、向こうで天使によって黙示録を書いたヨハネにイエス・キリストは現れました。それは、どこにいても神様は安息日は、ご臨在してイエスの方からやってくることを、このヨハネにお知らせになったというのは、安息日は特別に神はご臨在を知らせるということであります。夜がないとはいえ、諸々の太陽や星や天体が各々その定められた機能に従って神の御座の周囲を運行しているのを見るのである。永遠の年月が経過する。そこで永遠から永遠にわたって安息日を守るのです。安息日は未来にも決してなくならない。安息日は過去に起きる創造の記念と 現在における食材の経験と未来における万物の回復の希望、三つの意味を持つのです。今もこの地球は神の力が働いています。植物は雨空気日光が必要である。人間も霊的に聖霊神の恵み義の太陽キリストが必要である。創世記1の2は神の霊が水の表を覆っていた。ヨハネ16の8、それが来たら罪と義と裁きについて世の人の目を開くであろう。聖霊は今も働いております。創世記1の3、神は光あれと言われた。すると光があった。太陽の光線が世界の果てまで届く。神の福音の光、どの魂まで届くようになっています。コリント第2、4の6、闇の中から光が照り入れようと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。私たちの神様のご品性を全世界にこの表さなければなりません。創世記1の8、神はその大皿を天と名付けられた。この地球は空気という大気で覆われているように、神の恵みは全世界を包みました。罪の増し終わったところには、恵みもますます満ち溢れた。このようにまだ地球は神の力が働いています。人類の曙上巻の1ページに、創造の力が現れているものはすべて神の無限の愛の表現である。神の統治はすべての作られたものへ豊かに祝福を与えることを意味する。この大草塔の下巻の終わりの方に467ページに、万物は生物も無生物も限りのない美しさと完全な喜びを持って神は愛と告げるって。皆さん、将来地球は神の栄光で満たされます。詩篇156には、息のあるすべてのものに主を褒めたたせ、させよ。主を褒めたたえよ。私たちは創造の神、命の神であるこの神様を永遠にわたって褒めたたえたいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。